正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト、最前線から飛び出したウェブラジオです。作家さんやイラストレーターさんなど正解者ならではの豪華ゲストも登場。このラジオで本の魅力にますますハマってくださいということで、パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
はい、レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りしていきます。
はいはい、
それでは
なんすか
早速ね、普通歌をね、
あ、今日は普通歌があるんだ。
そう
だ、じゃあお願いしますよ。
じゃんじゃかじゃーん、ハンドルネームクジラさんからいただきました。ほうほう、ありがとうございます。
ありがとうございます。
初めて投稿させていただきます。わお、
いいね、初めての人どんどん募集中
です
ね。
そうですよ、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、初めてこのラジオを拝聴したのですが、うん、フリーダムに喋ってるラジオだなと思いました。かっこいい意味で。
あ、いい意味でね。
はい、よかった。今時珍しいなと思った次第です。また、うん、古木のぞみさんのドッキリが非常に面白かったです。今回とは違うドッキリを聞いてみたいです。自分の曲、
ね、ドッキリのラジオみたいになってますね。
そうですね、ちょっとドッキリが印象的だったんですね。はい、はい、はい、
まあ、またやりましょう。
何が起こるのか。
基本的に古木さんに対するドッキリ
です。あ、私に対するドッキリ。でもどちらね、
誰もいないとかね。
あれ。よくあります、よくあります。それいいですね、
来てみると
来てみると誰もいないってよくありますから。
みんな帰りだとか、ね。
はい、あれ終わってたみたいな、
は
い、
続きは、
あ、続きを失礼します、はい、自分の曲が流れて泣く人がいるとは思いませんでした。
うん、あの前回聞いてない人にはわからないと思うんですけども、うん、古木さんにドッキリで、実は古木さんの、うん、まあ、ボーカルをやっているワンリルキスの曲がかかったので、はい、古木さんはドッキリして泣いてしまったという感じですね。
関係を持ってしまいました、はい、はい、ありがとうございます、はいはい、まあそれだけ思い入れがあったということだと思いますが、はい、古木のぞみさんが可愛かったです。もっと古木のぞみさんをいじっていいような気がしました。 お体に気をつけてお三人様お仕事頑張ってください。
なるほど、
じゃあまあ今日もいじっていきましょうか。
そこだけ拾うわけ。
そこだけ拾います、
ね。はい、なんかでもすごいこれ古木さん推しですね。
古木推しになって
ね。照れる。
クジラさん。
クジラさん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そうですね。はい、まあ古木推しでも構わないので、はい、どんどん他の方も、
ね、そうですね。
はい、お便りをいただければと思うんですけども、サプライズどうでしたか？改めて。
あの聞いたんです。
聞いてみました。
聞いてみたんですけど、うん、私何泣いてんだろう。
自分で思うんだ。
でも結局聞きながら、うん、あの私はあのパソコンの前で泣いてます。
わけわからんわ。
じゃあまた泣かしましょう。
何泣いてんの、うーみたいな。その何泣いてんの、うーの泣いてるわけはわかるわけですか？
いや、わかんない。
やっぱわかんないんだ。
関係はまたですね。なんか周りの大人たちをすごく優しく私になんか愛をいっぱいくれたなと思って。
愛情深いサプライズだったなと。
なんか今うるうるしてきました。
あ、もう泣くんですか？
まあそういうね、
まあ、今日はあの、はい、そういうドッキリじゃないんで、ね、
ないない。
そうですね、
今日は何ですか？
はい、今日はなんとゲストさんがいらっしゃいますよ。
はいはい、
なんとって、
え、なんで、
まあ、前回いなかったから。
前回だけじゃいなかったの。
そうなんですけど、はい、はい、そうですね、あの静間よしのりさん、
はいはい、
いらっしゃいますよ。
あ、本当ですか？
はい、なんとなんとですよ、
うん、
静間さんといえば、まあ、はい、ラジオにも出ていただきましたが、うん、柴村優里さんのマージナルオペレーションですね、うん、こちらのイラストも描いていただいている方で、
う
ん、なので、まあ、そういうご縁で今日は。はい、
う
ん、あと、まあ、ね、あの、我々みんなパンが大好きっていう。
はい、そうなんです。
そこから行くんだ。
パン大好きですよ。
静間さんといえば、もともとパン職人だったっていう。
いや、パンの話聞きたいですね。
そうですね。
なんかさ、あの、せっかくイラストレーターさんが来るのに、イラストの話を聞くんで、パンの話を聞くんだ。このラジオは。
まあ、パンの話をね、じっくり聞いてみたいなと思って。
まあ、パンから始まってということですね。わ、ね、かりました。
じゃあ、アーティスティックなんですよ、パン職人ってことは、やっぱり。
あ、それも含めてね。
そこも一定のイラストレ
ーター。じゃあそこもちょっと突っ込んでいきましょう。じゃあ、まあとりあえず今日は、今回はこちらのコーナーからです。
者に聞こう。一冊の本が出来上がるには様々な敵が立ち塞がる。
睡魔、
世間の声、
新作ゲームの発売、
報じ。
そんな敵に立ち向かう作家にはそれを支えるパートナーがいた。ある時は二人三脚で、またある時は前に出て引っ張り、またまたある時は影に隠れ見守る。その人の名は編集者。このコーナーは正解者の敏腕編集者平林さんに編集者の考えを聞くコーナーです。毎回トークテーマを決めていろいろ聞いちゃいます。さて早速本日のトークテーマの発表です。本日のトークテーマは新人さんの投稿、編集者はここを見るです。
うん、これはみんな知りたいんじゃないですか。
はい、
あの聞いてる人はね、もちろん作家を目指して投稿とかをしてる人もいるんですけど、
そうですよね、うんうん、
そこで編集者さんが何を見るかっていうのが、うん、そもそもの時点でこう間違ってる人もいるかもしれないからね。
あ、なるほど、うん、
楽しみですねこれは、うん、はい、じゃあ早速聞いてみましょう。
はい、
平林さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
うん、まあ、あの担当直に行きますけど、うん、何、はい、ここがいいっていうのはどういうところがポイントになるんですか。
うん、これはいいっていうのは、まあ、全部読んでみてからになるんで、うん、その前にどっちかっていうとこれはないの方が来るんですよ。
じゃあこれはないは何なんですか。
これはないはまず応募規定にのっとっていないとか、
はい、
まあ賞、新人賞ってどこもそうですけど、はい、応募規定があるんですよね、
はいはい、
枚数とか、
うん、
あとは例えばプリントアウトの書式であるとか、
うん、
例えばですね、あの正解者フィクションズ新人賞は、
はい、
プリントアウトしたものとデータを両方つけて送ってくださいってなってるんですよね、はいはいはい、そこに例えば、はい、手書きの原稿だけが送られてきたまあないですよね。
あ、
うん、
そ
う
か。
まあ意外とちゃんと読んでない人が多いんですよ。
あ、
応募規定を、ね、
応募規定を、
うんうんうん、
なので、
はい、
割とそのなんだろう、あの内容に入る前に、内容を検討する前に、
はい、
これはちょっとなっていうのはあります、はい、で、ありがちなんですけど、
はい、
応募規定をちゃんと、読んでくれない人っていうのは、
うん、
送ってきてくれた投稿作品の内容もまた、独りよがりであることが多い、
うん、あ、なるほどね、ね、まずは
応募、あ、でも一応読むんですね、その規定にのっとってないものとかも。
いや、もう大概程度によりますね。
程度による。
程度によりますね。いや、あまりにもぶっちぎっててたら、
うん、血文字で書かれてるとか。
あ、逆に読むとかね。
ああ、そこまで行くんだったら。
そうそうそう。いや、でも基本的に、目は通すようにはしてます、僕は。
うん、
一応内容は把握しとこうっていうのあるんで。
でも、その確率から行くと、やっぱり応募規定を守れていない人っていうのは、まあ、いまいちである可能性の方が高いんですかね。まあ、
受賞することは基本ないんじゃないですかね。
ないな。なるほどね。じゃあ、やっぱり応募規定ぐらいを守れなければ、
そうですね。
きちんとした物語も作れないよってことになるんですかね。
そうですね。やっぱり、その、人の話を聞いてないっていうか。
はいはいはい。
まあ、その人間として基本的なね、あれじゃないですか。
はい。
うん。じゃあ逆に、その、まあ、応募規定が守れてるものの中で、これはっていうものが、拾えるのって、まあ、割合から言ったらどのぐらいなんですか、
ね、ああ、そうですね。その、時と場合によるんですけど、だから上下するんですよ。うんうん、投稿者の人たちの、その、はい、まあ、投稿の作品数自体も増えたり減ったりするじゃないですか。
うんうん、
で、その、まあ、こういう言い方するとちょっとあれなんですけど、投稿作のレベルみたいなのも、変わったりするんですよ。だから、
うん、
例えば今回は80ぐらいしか来ませんでしたと、
はい、
でもすごくいいのが5本ありましたっていう時もあれば、
うん、
あ、なんか140来たけど1本もいいのがないなみたいな時も、まあ、まあ、ものの例えですけどね、そういうこともあるんですよ。でそれがどういう原因で起こるかっていうのはちょっとまあ よくわからない。
へ
え、あ、じゃああれなんですかね、野菜とかの収穫とかと一緒なんです
ね。野菜とは違うと思います。
あの、今年はよく雨が降ったから投稿がいいとか。
ああ、なるほど、
ね、面白い作品が豊富に集まりました。
夏場に、うん、あの、ちょ、天気が良くて
良かった、
日が照ったから原稿も糖度が上がっていいみたいなね。
そんなわけあるか。
すいません。
いやいやいや。なるほど。
あの、なんでやっぱりね、基本的には送られてきたものを一生懸命読むって、まあ、これに尽きるんですよね、選考って、
うん。まあ逆に言うと、あの、それだけ編集者さんはしっかり読んではくれてるということですよね。
あの、まあ、うちはね、あの、編集者が全部読むので。
ああ、そうかそうか。下読みがないってこと、
ね、はい、下読み。普通ね、
普通下読み。
下読みって何ですか？
下読みっていうのは、はい、その、一次選考とか二次選考っていうので、編集者、編集部とか、編集委員、まあこれもうちはいないですけど、編集員の作家さんとか以外の人が読んで、先に作品をフルにかけておくっていう。
あらかじめ、あの、これはないなっていうのを弾いて、
弾いておいて、あ、少し数を。
だから普通の新人賞だと、その応募規定にのっとってないものとかはもうその時点で多分弾かれて、選考の舞台に上がってこないんですよね、事実上おそらく。ただうちは編集者が見てるんで、
最初から全部、
そう、どういうふうに応募規定に外れているものがこう世の新人賞に投稿されているのかっていうのがよくわかるみたいな。
如実にね。
そうそうそう、
なるほど。
ちなみに他の賞もこうなんだろうなみたいな。
あ、ちなみにその内容がこうだとかああだとかっていうので、はい、例えば今流行ってる物語の形とかあるじゃないですか、はいはいはい、そういうのだからいいとか、もしくはそれを外した方がいいとかっていうのはあるんですか？
あ、これは賞によるんじゃないかなと思うんですよね。ほうほうほう、はい、
まあ、よくそのそれぞれの賞の傾向を研究しようみたいなこと
は、はい、ああ、傾向と対策みたいな、うん、ああ、そういうのが有効な賞も中にはもしかしたらあるのかもしれないですけど、うん、そういうのをね、選考する方としてあんまり意識してないと思うんです よ、ね、うん、だってなんか探してるのって新しい才能なわけじゃないですか、みんな、うん、じゃあなんか今世の中で例えばなんだろう、あの、こういうのがどういうのが流行ってるんですか今。わかんないですけど、う
ん、何は何とかが何ないみたいなやつですか。
あ、そういうそういうですね、
うん、そういうタイトルがそういう感じとか、
そういう、そんなタイトルでも誰でも思いつくでしょ、今となっては。
あ、まあね、
うん、最初にそういうものを、そういうタイトルで送られてきた、うん、これ新しいと思ったかもしれないですけど、うん、今誰でもつけられるじゃないですか、
はい、
じゃあなんかそんなん別に、むしろなんかなんだろう、2番線時間漂うものを送ってきた人ってことになりますよね。
あ、なるほどね、
なるほど、
むしろなんか今までこうなかったけど、なくて売れるかどうか正直わかんないけど、
うん、
でもなんかこれは誰も思いつかなかったし、新しい才能のきらめきを感じるみたいなやつの方が、
うんうんうん
うん、編集者はどちらかというとそういうものに弱いっていうのは言えるかもしれないですね。
なるほど、うん、わかりました。平林さん、ありがとうございました。
こんなんでいいかわかんないですけど、うん、
さてさて、はい、今日はメールはないんですか？
いただいているんで、
はいはい、
よろしいですか？
リスナーの方からの、じゃあ、はい、平林さんの質問メールを読んでみましょう。
はい、ハンドルネームヤギポンさんからいただきました。
いつもの、
いつもの
いつものヤギ、
ありがとうございます。
はい、親父いつものって
常連様でございます、ね、ありがとうございます、はいはい。新年度になったということで、うん、新企画について、
うん、
敏腕編集者の平林さんにお伺いしたいなと思います。はい、新しい企画をどうやって立ち上げるのか。新しく企画したものの打率はだいたいどれくらいなのかなど、よかったら教えてください。
そうです、このあれですかね、打率っていうのはその企画したものが本として刊行されるのかどうかってことですよね。
はい、だと思います、はい、
売れるかどうかじゃないですよね。
いや、売れるかどうかはきついんじゃないですか、ね、お前は、ね、担当した作品がどれぐらい売れてるのかとか、ヤギポンさんが聞いてるとしたらしんどい話なので。
しんどい話ですね。
ここはあくまでどれぐらい形になるのかっていきましょう。
企画をどうやって立ち上げるのかってなかなか難しい質問ですね、うん、これもなんかすごくいろんな形があって、
う
ん、一番シンプルなのは、はい、仕事をしたいなって思う作家さんがいて、その作家さんのところに次はぜひこういうのをうちで書いてもらったらっていうのを考えて、その作家さんに話をしに行ってやりましょうってなる、うん、これが多分一番シンプルですね、
うん、
他もいろいろありますけど、まあ 一番これが多いんじゃないですか。
うーん、
そういう形が。
逆にそのやりたいと思って進めたけどうまくいかなかった企画っていうのもあることはあるんですか。
打ち合わせの中でこういうのどうですか、こういうのどうですかって言って、あ、それはちょっとこういう理由で厳しいかもとか、それをこう何回もやって、そのいろいろ話した中で一番いいのを企画として進めていくって感じ。
ああ、なるほど。
じゃあ最初持ってたものとはまた別のものになったり。
そうですね。だから僕が例えばなんかあの殺人鬼の話を書いてほしいな、このほのぼのした作風の人にみたいな、そういう風に持ってくじゃないですか。でもその人はうーん、殺人鬼はちょっとあれだなと。まあでもあの人殺しも出てくるけど、なんだろう、なんかもうちょっと違う、例えばなんかラーメン職人の話とか。
またラーメンか。
すみません。
引っ張りますね、ラーメン。
このラジオラーメンか。
大好きですね。
人殺しがラーメンを作る話はどうだろうみたいな。そういうこと、あ、それいいっすね。誰も思いつかなかった今までみたいな。そういうこと、例えですけどね。
なるほど。
そういうふうに思いもかけなかった企画が進んでいくとか、うん、そういうこともあります。
なるほどね。
うんで、この確率っていうのも、そのも、なんだろう、どの時点までをその新しく立ち上げた企画っていうの
も、まあ今のお話でそうですよね。
っていうのにもよるんですけど、大体じゃあこれでその原稿を書いてくださいみたいな、まあそれまでにプロットのやり取りをしたりもするんですけど、をしたものに関しては、実現するしないっていうよりか、むしろそこからはどのぐらい時間がかかるかって話になってくるんですね。
ああ、なるほど。
うん。だからあまりに時間がかかった場合、やっぱりこの企画じゃないのかもしれないみたいな感じになって、もう一回戻るとか、そんな感じですね。
なるほど。
ただこれその編集者とか出版社によって作り方は違うと思うんで、これ今のお話が一般論としているかどうかっていうのはちょっと分かんないですね。
ああ、じゃああくまで平林さんの判断だとそういう感じ。
そうですね。だからもううちのレーベルはもっぱらラーメン作ってるんで、ラーメン作れる人募集みたいな、そういうラーメン作れる、何しようみたいな、おっしゃ作ってみたいな、そういう感じのところもあるかもしれない。
ああ、中にはね。なるほど。わかりました。いや、はい、平林さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーではトークテーマと質問を募集しています。編集者になりたいあなた、編集者の気持ちが知りたい作家のあなた、どしどしメールをくださいね。以上、編集者に聞こうのコーナーでした。開け心の扉。
ああ、大好きなあの子の心の声が聞こえたら。
ああ、最近買った盆栽の心の声が聞こえたら。
誰もが思うその願い、私の魔法で叶えます。このコーナーは私の魔法でゲストの方の心の声を聞いちゃおうというコーナーです。
はい、では早速本日のゲストの方をお呼びしましょう。本日のゲストは静間義則さんです。
こんにちは、静間義則です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ簡単に静間さんの紹介をっていう、ね、
はいはい、
もともとパン職人、パン職人の話ね、
その話ばっかりかよ。
ね、
このラジオどうなってるんだ。出版社のラジオの方に。
すいません。
そのうちね、あのパン屋さんのあのスポンサーとかね。
まずはご紹介ください。
はい。静間さんは、はい、パン職人を経てゲーム会社勤務となられました。これ関わったタイトルとか言っちゃっていいですか。
言わない方が
言わない方がいいね。はい、静間さんはゲーム会社勤務を経て、フリーのイラストレーターになられました。で、弊社では、柴村ゆりさんのマージナルオペレーションのイラストを手掛けていただいたりしております。
はい、
はい、今日は遠いところありがとうございます。
いえいえ。
ああ、そうなんですね。いや、まあ、なんていうの、パン職人からゲーム会社を経て今イラストレーターという、うん、
はい、
すごい、
すごいですね。
いや、なんかみんなそう言うんですけどね、
自分としては
すごいでしょ
流れになってるんですか。
いや、特になんか普通かなと思ってたんですけど。
みんなそのぐらいのことはあるだろうぐらいの感じ
で、それ全部なりたくてなったんですか。
いや、あのパン屋は、はい、まあ、近くで募集してたからっていうのがあって、
その間も絵を描いていたんですか。
そうですね。
あ、そうなんだ。なるほど。で、ゲーム会社も募集してたからなんですか。
あの、そろそろなんか絵に関わったものに携わりたいなという
パンではなく
て、あって、
なるほどなるほど。それで今は、まあ、イラストレーターとして、まあ、あのご職業が変わった肩書きがそういう形になったのはいつからになるんですかね。
去年、
ね、ああそうなんですね。
ええ、
はい、何
なんでもないです。
去年なんでもないのか。
あ、去年なんだと思ったんです、うん、すいません。はい、あ、ではね、早速、はい、うんうん、静間さんに魔法をかけてみたいと思います、
はいはい、
ただいまの心境いかがですか。
はい、緊張してます、
はい、大丈夫ですよ、私が魔法をかけますからね。行ってみましょう。プリンプリンプリンプリンプリン。一番好きな作家は
松本零士さん。
美少女とモンスターどちらかしか描いちゃいけないとしたらどっちを選ぶ。
モンスター。
先生にとってファンとは？
活力。
仕事のない日は何してる？
あの、寝転がって小説とアニメを見てます。
好きな女性のタイプは綺麗系それとも可愛い系？
可愛い系。
幸せだなと感じるのはどんな時？
魚が釣れた時。
宝くじで5億円当たった、何に使う？
秘書を雇う。
現在過去問わずどんな人にも会えるとしたら誰に会いたい？
画家のクロード・ロラン。
初恋の人の下の名前を教えてください。
ユキコ。
イラストレーターになっていなかったら何になっていた？
原型師。
今まで買ったもので一番高価なものは？
10年前ぐらいに買ったパソコン、ワークステーションです。
初めてハマったアイドルは？
おにゃんこクラブ。
あなたのライバルは？
自分。
初めて描いた絵は何の絵？
多分消防車。
可愛い女の子を描くときのポイントを一つ教えてください。
可愛くなると念じる。
マージナルオペレーションの挿絵で一番気をつけたのはどこ？
戦場っぽいサイドを抑えた空気感。
柴村優里さんってどんな人？
豪快。
生まれ変わったら何になりたい？
ないです。
今までの人生最大のピンチといえば？
野犬に追われたこと。
これからの野望は？
漫画を描いてみたいです。
今一番絵に描きたいものって何ですか？
フェティシズム。
絵を描くとき一番重視するものは何ですか？
絵を見た人に想像させるストーリー性。
イラストレーターを目指している人にアドバイスをください。
形にする根気、まずは完成させることです。
ここまでのラジオを聞いた率直な感想は？
ためになるラジオ。
静間義則、一言で表すと
人生です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
今回はなんかすごいですね。なんかあれですね、ゲストコーナー、はい、久々にやったような気がする。
一回ぶりですけど。
ちょっと。
前回も質問あったけど、なんか
前回もあったような気がする、
うん。なんかもういいからみたいな感じだと思うね。
もういいです。静間さんにいろいろ聞きましょうよ。
はい、はい、なんか静間さんあれですか、釣りお好きなんですか。
はい、好きです。
そうなんですね。
びっくり。
何釣りですか。
バス釣りがメインですね。
あ、バスだ。は
い。じゃあルアーとかも作るんですか。
いや、作るの、ね、
作るの。作るところから始まるの。
作らないんですか。
それは買ってきますね。
む
しろ、むしろ作らないのみたいな感じで言われたけど。
なんすか、五島列島のみんなルアー作るんすか。
そんな、あの、そんな、でもなんか父も作ってたような気が
する。父も作っていた。
五島列島じゃないかな。あの、仕掛けとかじゃないかな。ルアーを作ってたんじゃないかな。
なんかこう、何か、
削って、バルサを削って、
とかってやつですよね。
なるほど、
う
ん。
それが当たり前だと思っていたってことですね。
そんなことはないよ。
いやでも楽しそうですね。
へえ。
そしたら今趣味っていうと割とそのアウトドア的な感じで釣りに行っちゃうみたいな。
最近はちょっと仕事が忙しいので釣りにあまり行けてない状態ですね。
なるほど。だから、仕事のない日は寝転がりながらアニメと小説をですね。
体を休めながらみたいな感じ。
はい。
じゃあ釣りも結構行きたい感じなんじゃないですか。でも
そうですね、あの仕事をほっぽり出してすぐ行きたい感じですね。
あ、そこまでお好きなんですね。
うちの挿絵以外だったらほっぽり出していただいて。あ、じゃあちょっとなんか、はいはい、正解者関係のことたまにはねお聞きしますか。
うん、うんうん、ぜひぜひ。
はい、マジオペの挿絵で一番気をつけたのはその戦場の空気を意識したっていう。
はい、
結構あのあれじゃないですか、こう砂ぼこりっぽい感じがやっぱりすごいね、丁寧に表現されているイラストだったと思うんですけど、ああいうタイプの絵を描くことってあんまりないですか。
あんまりなかったですね、それで一応ちょっと気をつけたのが、まあサイドを押す気味で、あの一色、
はい、
ちょっとサイドの高い色を置く、
はいはい、ちょっと差し色的にっていう、
なるほど、
あれですよね、ジブリールのあの赤い
赤とか、うん、 空とか、
はい、空の青いところとか。
ああ、なるほど。へえ。
結構そこをね、色子を取るときに気をつけましたもんね。その赤が、そう、一回取り直して、赤がちょっと鮮やかになりすぎちゃって、うん、これもうちょっと抑えた方がいいみたいなやり取りをしたりしたんですよ。うん、
色子ってわかります？
全然わかりません。
うん、色子というのは、はい、最終的に、その印刷された、製品が上がったときに、こういう色になりますよというのの見本
です
。
ああ、
そう、試しに、本番と同じ紙に吸ってみるんですよ。
そうです。そうそう。で、なんかいまいち色の感じが良くなかったら、もう一回じゃあちょっと調節して、また出して。
例えばなんか、コントラスト上げてくださいとか、サイドを抑えてくださいとか。
じゃあ、すいません。ちょっとすっごい根本的な質問になるんですけど、はい、全部パソコンで書くんですか？
はい。
やっぱ今ってもうパソコンで書く人しかいないんですかね？
そんなことないです。
いや、そんなことはないです。
そんなことないです。
そんなことはないけれども、はい、あの、静間さんは特に、はい、あの、結構、ウェブでも、そうですよね。で書いてる姿を公開されたりとかしてるんですよ。
どうやって書くんですか、あれって。
どうやって？
どうやって？
もうそうですね、タブレットがもうないと書けないっていう状態ですけど、ええ、
あれですか、静間さん液タブですか？
液タブです。
あの液晶タブレットって言って、はい、あの画面、はい、パソコンのモニター、はいはい、あれがタブレットになってる。あの要するにキャンバスに直接書くみたいな感じで書けるっていう。
そういうものもあるんですね。
これが高いんですよ。
あ、高いです
、まあ、高いんですよ。
そうなんです。いいもの使ってらっしゃる。
古木さんの年収ぐらい。
いやー、そんなにえ、
そんな稼いでるんですか？
いや、でも、まあ、大して稼いでないんですけど。え、でも、だとしても、いや、でも、あの、例えば、一月10万計算にしても結構な。
まあ、ピンからキーまであります。
だからね、ものによります。
あれですか、どのぐらい前からデジタルに移行してるんですか？
ゲーム会社に勤めた時からなんで、10年前ぐらいから
ですか。ああ、そうなんですね。
そこまではもう思いっきりアナログでした。
アナログでした。
ゲーム系の、ゲーム会社とかってやっぱデジタル化が早かったんですね。10年前からデジタルって結構、まだアナログの人多かったですよね、10年前だと。
そうですね。でも作業するにはもうデジタルで、もう、データを納品してたんで。
ああ、なるほど。
あ、そうか、そうか、
そうなんだ。
なるほどね。最初はその手で書いてスキャンしてみたいな状態だったんですか？それとも いきなりフルデジタルに行きました？
最初はスキャンからで
したね。から始まりました、やっぱり、そうなんだ。次第にその移っていく中でやっぱりやりにくさとかもあったんですか？
そうですね、リトライがしやすいっていうのが、
あーなるほどなるほど、
リトライ。
確かに色塗るときにやり直せるっていうのは大きいですね。
でもいくらでもやり直されると時間がかかっちゃうって人もいるんですよね。
逆に時間かかったりする部分はありますね。
そうなんですか。
じゃああれですか、その高いワークステーション買われたのはその頃ですか？
ええ、これあの 3D も勉強しようと思って、あの 3D のソフトも買ったんですよ。
はいはいはい、
あのライトウェーブ 3D っていうの
が、ああはいはいはい、
まああんまり家で買うと勉強しないんだなっていうのが、
仕事の上じゃないと、
あのフィギュアの原型も作りたいみたいな、そういうのもあったんですか？それ
パソコンでですか？はい、いやそこまでは言ってないですね。
じゃあもう単純にその絵を描く上で 3D も入れてみようかなみたいな感じ
ですね。そうですね。
そして僕が気になったのは、芝村さんは豪快。まあ芝村さんは確かにあの一回ゲストでいらしたんですけど、はい、豪快な方でしたね。
そうですね、うん、豪快でしたね。
真剣で切ったり切られたりみたいな。
いまだに鮮明に覚えている。
そうそうそう。傷がここに残っているんだよみたいな。
飲みっぷりもすごいですよね。
そうですね。
まあ九州男児ですしね。
そうそうそうそう。
さすがですね。作品、まあ今回マージナルオペレーションを読まれた時のその感想が僕は豪快な感じなのかなと思ったら、そうではないんですか？
そうですね。本人がもう豪快でした。
わかりました。あと何かありますか、古木さん？
なんかあの私、その本ってあのもうすいません、本的な話になるんですけど、はいはい、あれ書きたいところ書くんですか、場面って、じゃなくて、それさえも知らなくて、
イラストをね、
はい、
あ、それはねケースバイケースだと思いますよ。それこそ何ページ置きになんか均等に来るようにとかやってるところもあると思うんですよ。うちはあんまりそうじゃないですよね。
今回は、平林さんと一緒に、どこのページを書こうかっていう打ち合わせ
をして
、
そういう打ち合わせがあったんです
か？だから、まあ、意識したのはなんか、はい、バランスよくキャラが出るとか、
はい、
そのぐらいで、あとはその、静間さんどの辺がこう、 いい感じの絵になりそうですかみたいな、
そうですね、
割とざっくりした話を、
絵のそのかっこいい絵がどこでどういうイメージが出てくるかみたいな感じなんですかね。
そうなんですね、
ちなみになんか気に入ったこのキャラが一番気に入ってるってあります？
ジブリールですかね。
あ、やっぱり、
そうなんだ、なるほど。読まれましたか、古木さん？
あ、はい。
どうでした？
あ、いや、面白かったです
。すげえ、なんか、ここまで、ここまでラジオをやってきて、レビア騎士団も1年以上やってきて、いや、面白かったです。
面白かったです。
もうちょっとさ、もうちょっと語彙なんかないの？
薄っぺらい。
でも、どっちかっていうと結構私、絵の方が気に入っちゃってて。
なんか、
すいません、なんか。
いい風に、
絵の方が気に入っ
ちゃって
る。次、柴村さんがゲストに来た時はなんて言うのかな。ちょっと柴村さん言ってやってくださいよ、なんか。
あ、でも絵の印象はすごく良かった
です、ね。そうなんです。結構、あ、すごい綺麗な絵だなと思って。なんかすごい繊細で、あ、すごい好きでした、なんか私。
よかったよかった。
はい。すいません、なんかあれ、ごめんなさい。
って言われても。なるほど。
ね、あなたパーソナリティですよ。
はい。
あ、この番組のね。
ね、はい。そうなんですね。うん。
なるほど。そうなんですね。じゃあ最後この質問で締めましょうか。
はいはい。
はい。静間芳乃の一言で表すと、人生。
まあこれは、はい、自分の人生ってことなんですか？
そうですね。静間芳乃っていう、あの名前自体がペンネームなので、
はい、
まあ、今後この名前を背負っていくかなって考えた時、人生かなと思います。
人生をかけて絵を描いていく
ということですね。
深い。
かっこいい。
なるほど、そういうことなんですね。静間芳乃という名前を名乗ったのは、そのフリーのイラストレーターになってからということなんですか？
いえ、その前から。
あ、そうか、もっと前からですね。そこからやっていて、じゃあそれをやってるうちに、これをこの名前で自分は行くんだというふうに思われて。るように時代になっていったって
ことですか？そうですね。
ああ、そうか。へえ、深いな。
じゃあちょっと今後ともね、ぜひそのなんだろう、静間さんの人生にちょっとお付き合いさせていただければと。
なんかこう編集者さんがいい感じのトークを。
なんかいい感じですね。
なんかそういうのやめてくださいよ、なんか。
プロポーズみたいでした。
プロポーズみたい。なんか BL 目線ですか、微妙に。
あ、違います。大丈夫ですか？そんなつもりはなかった
の。なんかせっかくこっちね、なんか、あの、いい感じのこと言ってるのになんか、ね、
なんか怒っちゃった。
別に怒ってないですけど。もういいや、
うん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。以上、開け心の扉のコーナーでした。ここで、インフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。以前ゲストとして登場してくださった小柳つぶおさんの日記コンテンツ24歳の地図の連載がスタートしました。渋谷で新聞配達をしながら小説を書く男、小柳つぶおの魂の記録、ぜひご覧ください。以上、インフォメーションのコーナーでした。さて、お送りしてまいりました正解者ラジオ騎士団第6回放送、そろそろお別れのお時間です。本日のゲスト静間さん、いかがでしたか？
なんか変な汗かけました。
申し訳ございません。
すいません、うちの古木が。
あ、もうそういう時は全部古木さんも
今もう汗すごいっすからね。
いやでもね、ちょっとね、今日ブース暑いですよね。
なんか暑いですね。
そうそうそう、はい、暑いからですよ。
暑いせいで、
そうそう、
僕らのせいじゃないです。いや、まあでもね、あんまり、あの、はい、もっと盛り上がって、
そうそう、ちょっとね、
いろいろ聞きたいことがあったんです。
マジオペの話ですごい盛り上がっちゃったんで、うん、もう聞けないことが結構、一個だけいいですか？
はい。
今、一番絵に描きたいものは、フェティシズムっていう、ええ、これはどのあたり？
そうですね、パーツ的な話ですか？
え？
あ、パーツの話なんですね。
えって言っちゃった。
それはってことは、自分のフェティシズムに基づいたものが書きたい。
そうですね。
あ、そういうことなんですね。
ちなみにどのパーツが？
あ、もう、結構あの、腰から太ももにかけて。
ああ、好きです。
好きです、好きですとか言ってる。
そういう話。
え、腰はいい感じにくびれてないとダメなんですか？
まあそうですね、ええ。
でも、なんかくびれてるっていうよりか、なんか、その、好きなラインがあるってことですよね。
そうですね、自分の好きなラインがあるん
ですよね。じゃあちょっと静間さんの好きなラインと皆さんの好きなラインがね、一致するかどうか、ちょっとマージナルオペレーション、また宣伝かよっていう。
腰から？
え？
太ももも入るんですか？
入りますね。
結構こう なんていう
か太ももにかけてですよね、
かけて
ですね、かけてなんだ、なんか結構把握してますね、
太もも単体だとダメでしょ、
そうですね、
ですね、
平林さん何かを掴んでる、
腰から太ももまでのこのラインですよね、ライン、
お尻じゃなくて、
もうお尻も含めてです、
含めて、
じゃあプリッとしてた方がいいんですかね、
なんかプリッととかじゃない、
プリットとかじゃない。そう、
プリットとかじゃないんだよ。
どういうこと？
話にならんみたいな感じ
で。あれね。
これがわからないとレギュラー10本は無理だよ。
なんてこと。
まあこのラジオもあれですね。おっぱいの話であったり、
そうですね、うん、
プリットではないみたいな。
プリットじゃないとか。
うん、そういうのをこう極めていくラジオになる
かもしれません、ね。静馬さんちょっとこの後飲みに行きましょう。LINEの話しましょう。
LINEの話。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さて気になる次回のゲストですが、
はいはい、
なんとデザイナーの川名純さんです。
うん、おお、川名さん。川名さんか、川名さんなんだ。
川名さんなんですよ。
川名さん僕でも一回もお会いしたこと実はないんですよ。
え、本当ですか。
あの仕事の上でもちろん僕が
さやかさんかなりね
やってるもののデザインを何度もやっていただいてるんですけど、はい、なんか静馬さんは一回お会いしたことあるんですかね。
え、飲み会で一度お会いしました。
は
い、
あのーまあ、うちだとエトランゼのすべてとかマージナルオペレーションなんかのデザインをしてくださってる方なんですけど、
うんね、デザイナーデザイナーです。
何なんですかね、デザイン。
まあ、その辺を聞いてみようみたいなね。
あ、そうですね。じゃあ次回まで。
次回に、じゃあそのみんなが いつもその何ですか、うん、書籍とか編集者とかが言っている、はい、デザイナーっていうのは何かっていうのが分かる。
そうそう。あ、でもね、奥付けとかはね、ちょっと見てもらいたいですよね。皆さんの家の本のね、デザイナーのクレジットが入ってる。
必ず入って、必ずじゃないかもしれないけど、入って
ますよね。そうそうそう。まあ、結構入ってると思うんで。はい、花のズボラ飯とかスクールガールコンプレックスとかお持ちの方はぜひね見ていただきたいなと思うんですけど、うんうん、
あ、まあ、はい、ベストセラーも次々やられてる方なので楽しみです、
はい、
そうですね、楽しみですね、
はい、
それでは次回の放送を5月8日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌衣と
静間よしのりでした。
さようなら。